千葉文化放送。始まりました千葉文化放送。お相手は、明日秋田に行こうと思ったら行きの便は空席があるけれども帰りの便が満席でお手上げ状態のひろしです。行こうと思ったのは秋田県の大館市というところで、最寄りの空港は大館の城空港なんですけども、就航しているのは穴しかなくて、朝の便と夜の便、その2本だけしかないんですね。まあ、なので朝行って、まあ、日帰りなんで朝行って夜帰ってこようと思うと1本しかチャンスがないんですけれども、その便がすっかりいっぱいで、金曜夜なんで、しかも夏休みなんで利用者多いのは当然とはいえ、急に決めて急に行こうとする僕の旅のスタイルからすると非常に厳しい状態になっています。秋田県内には秋田空港っていうのもあって、レンタカー借りようと思ったんで、なんだったらそっから帰りは飛んでもいいかなって思ったんですけれども、でしかも秋田空港には JAL も ANA も両方入ってるんで、これはチャンスあるぞって思って今調べたんですけれども、やっぱりどちらも満席ということで、明日秋田に行くのはどうも諦めなくちゃいけないなということで、ちょっとがっかりしながら始まる千葉文化放送なんですが、明日一体何をしに秋田に行こうと思ったかというとですね、ゼロ建てっていうアートプロジェクトがあるんですね。で、概要なんですけれども、ゼロ建ては大館出身のクリエイターが自発的に立ち上げたアートプロジェクトで、世代やジャンルや社会的地位さえも超えた活動を展開していきますということで、なんでゼロ建てっていうかっていうと、まあゼロとデートですね。デート、日付をゼロにリセットしてもう一度何かを始める、新しい大館を創造するっていう活動だと。大館を思う気持ちを共有し、それぞれの大館と共に歩き始めることというのが概要でして、それでですね、誰でも出品できるオープンな展覧会っていうのをやってるんですね。まあ商店街ですよ。こう寂れた商店街に作品が並んでいて、なかなかですね、こう行った人の感想なんかを見ると、よかったよかったっていうんで、ちょっと興味津々だったんですね。今回で5年目ということで、5周年記念展なんていうのもやってて魅力的ですよね。で、しばらく前からですね、会ってみたいなって思ってるアーティストの伊藤園子さんっていう方がいるんですけれども、リンゴの青っぽい色にしてそこに顔をつけて足をつけたトメリーっていうキャラクターがいるんですけども、そのキャラクターを中心とした世界を構築して絵を描いたりだとか立体作品の彫刻を作ったりとかっていう活動をしている方なんですけども、しばらく茨城にいて、で水戸のアーティストグッズを扱ってるお店に彼女の作品があって、すごく気になったんですね。結構くどい人で、最初はあんまり好きだったわけではないんですけども、見慣れてくると魅力が分かってくるというか、強力な味の食べ物で後でまた食べてみたいなって思いますよね。それと似たようなことが起こって、しっかりですね、彼女の作品も気になってしょうがなくなってしまったんですけれども、ここはそうやって気にし始めた頃にちょうど彼女は実家のあるというか、まあ、生まれた地である秋田県秋田市に戻ってしまったので、なかなか多い人とは会えなくなってしまったわけなんですけども、今回のこのゼロ建てに参加するということなんで、まあ、本人が当日いるかどうかっていうのはわからないんですけども、でも、新作も見られるし、うまくすれば本人とも会えるということで、非常にですね、楽しみにしていたんですけれども、明日行って帰ってこないんじゃまずいですよ。高速バスがですね、あれば、それで帰ってきてもギリギリありかなって思ったんですけども、なんかそれもですね、秋田に行く便がないのか、それとも単純にもう全席売り切れてるのか、なんせ前日にこんなことを言ってるぐらいなので、どんだけのんびりしてるんだっていう話ではあるんですけども、とにかくですね。で、これが20日ですよ。あさっての土曜日までしかやってないんで、このチャンスを逃すと僕にはもう行くことができなくて、来年以降のお楽しみになってしまうんですね。ということで、自分の計画性のなさを棚に上げて愚痴をですね言ってきたんですけれども、1週間前
です。
北海道に行ってきたんですよ。ライジングサンロックフェスティバル2011 in 蝦夷ですね。で、まあ、せっかく行ってきたんでどんな感じだったかっていうのを語ってみようかなと思うんですけれども、まずは初日です。12日のフライデー金曜日なんですけれども、まずはミスマンデーを見て、その後にプリドーンを見て、プリドーンの次はブージークラクション、ブージークラクションの次はドハツテン、その次は足軽ユース、そして歴史を見て、でここでですねトリコを見て締めと行きたかったんですけども、ちょっと力尽きてしまって歴史で12日は終了ですね。それでプリドーンですね、2番目に見たプリドーンなんですけども、これまあ女の子が一人で歌ってるんですけども、小柄で可愛らしい感じで、もし学生だったらばクラスの中にいてもおかしくないっていう感じなんですけども、なかなかですねじっくりと聞かせてくれて、このプリドーンっていう名前が夜明け前の時間ですねを表してるんですけども、まさにそういう時間帯に聞くのにももってこいだなっていう音楽をやってて、なかなか良かったですね。そして次に行ったブージークラクションなんですけども、まあ、女性ボーカルの4人組のバンドでして、デトロイトセブンってバンドがありますけれども、あれにちょっと近い感じですかね。デトロイトセブンの方がもう少しこう骨太な印象ですが、ブージークラクションの方がボーカルの抜けがいいんで、こうパッと聞いた感じの抜け入れやすさっていう点では一歩リードですね。サウンド的には、あ、さっきあの4人組って言ったけども3人組ですよね、間違えました。で、サウンド的にはですね、まあ、割とちょっとゴーオンロックっぽい感じですかね。曲は全然知らなかったんですけども、初めてでも乗りやすくて、盛り上げ方もですね、なかなかこう、こなれた感じで弾かせてくれましたね。よかったですよ。で、続いて、足軽ユースなんですけれども、これは4人組ですね、男性4人組のバンドで、大阪を拠点に活動する、ルックスと音楽性のギャップが武器のロックバンドっていうことなんですけれども、メインアクトの2人がですね、まあ、まず大柄なわけですよ。大柄でメガネをかけてて、おかっぱ頭みたいな髪型をしていて、まあ、見るからにこういじられやすい感じのキャラクターなんですね。まずバンドのフロントマンになったりはしないようなタイプなんですけれども、まあ、それでもこうあえてやっていくっていうことで、その姿勢や良しなんですけども、声がですね、高音が割とよく出ていて、音速ラインみたいな感じですかね、メインボーカルは。で、サブボーカルの方はですね、離れ組みたいな感じの、まあなかなかこれはこれでいい声で歌うわけですよ。ルックスはあれですけども。で、そのルックス的にいけてないっていうのは本人たち十分承知の上なんで、それまで含めた上でこう笑いに転化したステージを行っていてですね、周りで見ていた若い子たちなんかこう大受けでしたね。で、もうキャーキャー言ったりして、これ見事に狙い成功してますよね。彼らのですねライブを見ていると、ライブを見てるっていうよりはこうショーを見ているっていう感じが強くするわけでして、この大阪を拠点に活動するっていうだけのことはあって、喋りもなかなか達者ですし、あとはその間の取り方もうまいですね。ただ僕としてはある程度ですね、こう経験を積んでるというか、いろんなものを見てきてしまったので、まあこういうやり方もあるよねっていう、ちょっと冷めた目で見てしまうので、どうしても乗り切れない部分があったのもまた事実ですね。ルックスから言うとサンボマスターで、その曲調的には音速ラインっぽい感じもあり、で、そして MC だったりとかステージの見せ方で言うとスムルースっぽいところがあるんで、その3つのバンドを足して、まあ3で割るのか4で割るのかっていうのはありますけれども、そういった感じのバンドですね。フェスだったりとか、こう対バン形式のライブで見る分にはこうインパクト強いと思うんですけども、これ単独のライブで何回か見て、この面白さっていうのは持続するかどうかっていうのは疑問ですね。で、この日最後に見たのは歴史ですね。前に見た足軽ユースとギリギリ被りそうな時間帯だったんですけども、僕と同じく会場を後にした人がですね、足軽先生見に行かなくちゃって言って走ってたんで、同じところを目指して移動したのは間違いないと思うんですけども、まあ、足軽先生っていうのはこの歴史っていうグループの中で登場するメンバーなんですけれども、伊藤聖子ですね。まあ、この歴史っていうのはですね、元スーパーバタードッ で、百式のキーボードとかですね、あとはスペースシャワー TV のスペチオなんかでも個性を炸裂させていた池田隆のソロプロジェクトですね、まあ、歴史上の出来事をモチーフにした、まあ、コミックソングというかですね、コミカルな味付けをした歌詞にかなり本格的なこうブラックだったりとかロックだったりとかっていうですね、非常に本格的な曲がそれに組み合わさるっていう、なかなかこう個性的で、この日はですねメインステージで BB クイーンズのライブっていうのもあったんですけども、 BB クイーンズとは方向性的には近いですよね。実力派のですよ、ミュージシャンが本気でふざけるっていうところは近いんじゃないかなと。でこの歴史のライブなんですけれども、この時サポートで入っていたミュージシャンっていうのがバンドメンバーって言ってもいいのかな、ノーナリーブスから奥田健介、風味堂から渡里和久、百式から山口さん、山口博夫かな、で同じく百式から玉田トムさんかなっていったメンバーですね、まあ、非常に実力的には申し分のないメンツが後ろを固めて、そしてゲストに、まあ、先ほど言った足軽先生こと伊藤聖子だったり、シャカッチこと離れ組ですね、長住隆くんが出てきたりだとかですね、まあ、メンバーも豪華なわけですよ。でこの歴史のライブが終わった後はライジングサンロックフェスティバル定番の稲川淳二による怪談タイムなんですけども、だいぶ時間が空くので、まあ、普通はですねフェスだと1時間30分から1時間ぐらいしかやらないんですけども、まさかの2時間の枠ありっていうことで、ほとんど単独のライブ並みの時間やってくれて非常にお得だったんですけども、でも曲は多分8曲だかそれぐらいしかやってないですね。間でですねこうメンバーいじったりだとか掛け合いやったりとかですね、楽曲と関係ないところで時間がどんどん経っていくんですけども、まあでもそこが面白いんですよね。こう歴史こと池田隆ですけども、彼のですね頭の回転の速さって言ったらすごいですよ。台本あるって言われたら信じるぐらいですね。もう何言われてもこうファファって返ってきて、絶妙にとぼけたフレーズを必ず返してくるんで、見てて感心したり嫉妬したり、忙しいですね本当に。これまでですねアルバムが2枚、歴史と歴通っていう2枚のアルバムが出てるんですけども、参加してるメンバーがですねなかなかというか非常に豪華で、最近だったら歴通の方ですねだと椎名林檎が参加したりとかもするので、ちょっと騙されたと思って聞いてみるのもいいんじゃないでしょうかね。そして2日目ですね、2日目はエマレオ、エマーソン北村とレオナのユニットを見て、同じ会場にステイして、ハンバートハンバートを見て、で移動して激鉄、この3組で終了ですね。このあと深夜まで続き、そして夜通しライブは行われて、朝、昇る朝日を見ながらライブが終了するっていうのがライジングサンロックフェスティバルなんですけども、まあ、僕は仕事の都合でこの時点で土曜日の午後ですね、まあ、まだ2日目も序の口っていうタイミングで帰らざるを得なくて大変残念だったんですけども、まあでもですねハンバートハンバートは僕だいぶ好きで、ライブも見てみたいなと思いながら機会がなかったんですけども、思ったよりもですね割とおとなしい曲が多いんですけども、それもアレンジによってですねライブで盛り上がる感じになってて、ですごく、まあ、マイペースな感じですよね。 MC なんか見ててもで見てる方がついついこう微笑ましくなってしまうようなやり取りを見ててくれてですね、まあなかなか完成度高かったですね。ハンバートハンバートちょっとこうググって曲なんか聴いてもらうとお気に召すんじゃないかなと。ですね、うるさい音楽は苦手だっていう人はですね結構お気に召すんじゃないかと思いますよ。真面目におすすめです。で最後に見たのが激鉄なんですけれども、これはですねまあなんていうかねパンクですかね、高校のサッカー部時代の友人と、ストリートサッカー仲間をこう加えて結成したっていうバンドなんですけれども、ですね、まあ見た目強烈ですね、まあまずボーカルがこうぴったりしたタイツを履いて、虎柄のタイツを履いて、で大きな虎のぬいぐるみを持ってですね出てくるわけですよ。その時点でこれはやばいって思いますよね。でライブが始まればですよ、なんかもうめちゃめちゃにキレのある動きで手を閉じたり開いたりだとか上げたりだとかしてですね、で柵の上に登ったりとか、あとはステージに、照明を吊るす ための枠組みがあるんですけども、そこに登ってですね、で膝をかけてこう180度ぐるりと宙ぶらりになってその状態で歌うっていう、これかなり厳しいですよね。そんなことを平然とやってのけて、で腹筋の力で状態を起こして体勢を整えてスラッて降りてきたりとかするっていうですね、まあ非常に体育会系ですね。そんなパフォーマンスをしたり、こうなんだかまた別の方の柵に登ってったかと思ったら、北海道だからなんでしょうね、こう仕掛けてあったサッケですかね、マスですかねのこう干物を釣り上げてこうかじってみたりだとかですね、非常に過激というかちょっとよくわからない感じのパフォーマンスをしてくれて、非常に印象深かったのは間違いないですね。ただ曲調がですね、あの一本調子で、正直一曲聴いた時点でもういいかなって思っちゃったんで、これ単独のライブはなかなか厳しいんじゃないかなと。ただその単調な分だけ、もうそのリズムだけ取ってバンバン募集なんかもできると、ただただ暴れたいっていう人には持ってこいなんでしょうね。ちょっとまあ僕的にはそれは退屈なんで、もういいかなという判断がついたっていう意味では、このライジングさんですよ、ロックフェス、いろんなバンドが見られるからこそそういう判断をですね、自分で見て下すことができたっていうことで、非常に行ってよかったと思いますね。はい、後半です。後半は美術館に行った話なんですけども、東京都現代美術館で8月の28日までやっている名和公平のシンセシス展ですね、を見てきたわけですが、まず結論から言うと非常にいい内容だったので、あとですね1週間ちょっとしかないですけども、チャンスがあれば行ってみるといいと思いますよ。どんな展示があったかっていうのをこれからちょっと話していきますので、ネタバレが嫌だという方はですね、まあ、また見に行った後にでも聞いてもらいたいなと思うんですけども、まあ、まずこう入っていくとですね、真っ白な部屋の中にですね、中にあのボックスが、アクリルのボックスがいくつも置いてあって、そこにがですね、こう 3D 処理というかですね、ホログラム処理してあって、で中に物が入っているように見えるんだけれども、こう角度を変えると、こうつまり歩いて近づいていくとそれが見えなくなったり見えたりとかするわけですね。その中にあの本当に何か物があるのかどうかわからないわけですよ。僕はですね、実際に何かが入ってはいないんだと思うんですけども、でも後ろで見てた人は、いやこれなんか入ってるんだね、入ってるけどもこれ角度によって見えないんだねって言ってましたね。実際のところはどうなんでしょうかね。で次の部屋にあるのはですね、名和公平の、まあ、代表作と言っていいと思うんですけれども、鹿の剥製の周りに、ガラス玉がこう一面覆い尽くしているっていう作品ですね。この、まあ、鹿の剥製が何個かあるのと、あと他にムササビですとかスカンクですとか別の動物もありますね。これなんで鹿なのかなっていうのはちょっと疑問に思ってたんですけども、ちゃんと理由があるんですね。オークションで検索すると、 ある一定以上のサイズで検索するとよく引っかかってくるものらしいんですけども、まあ詳しいことはですね、解説文に書いてありますので自分で確認するのをお楽しみにどうぞと。でその次の部屋にあるものがですね、なかなか面白くてですね、これは、誰かと一緒に行ったりとかしてもいいですし、まあ、あのと子供と一緒に行っても多分面白いだろうっていう作品でして、もろもろっとした素材の彫刻ですね、彫像が並んでるんですけども、それがですね数が結構ありまして、30個ちょっとぐらいあったかな。でこれが何かというとですね、実際に、あるもの、例えば人形ですとか、まあ、あるいは、まあ、じょうろみたいなものですとか、日常的によく見るものなんかをですね、その表面にこのもろもろとした素材を吹きつけることによって、こうそのものが何だかパッと見分かんなくなってるんですけども、まあ、ここではこれが一体もともと何だったのかっていうのを想像するのがですね、楽しいですね。大きいものの方が分かりやすい かと思うとそうでもなかったり、小さいものはやっぱり難しかったりで、一番手前にあるものがですね非常に困難で、これはかなりのひらめき力が求められますね。一発で分かったらなかなかのもんじゃないですかね。僕は最終的には自力ではたどり着けませんでしたね。ちょっとこの辺の答え合わせなんかを誰かと一緒に行ったりしたらばぜひしてみたいですよね。で次にあるのが、壁にですねずらっと水滴のようなものがですね、映し出されているというか書き込まれているんですけれども、その粒が重なったところは濃く、そうでないところは薄くなっているんですけども、共振するですね、共に震える、水滴からですね何かの情報をですね、世界を構成する何かの情報を読み取って、で可視化したみたいな、そんなイメージを与えてくれる作品ですね。なんだかこうすごい秘密がありそうな気がしてワクワクしますね。ちょっとこう藤棚の中にいるようなそんな気もしたりしますね。でその次にある作品っていうのは、竹中工務店東京本店の中にも同じ作品が置いてあるんですけども、アクリル板の上に半球状のですね、まあ、水滴のようなものを規則正しく載せて、でその、水滴の載ったアクリル板をですね何枚も重ねたものをちょっと想像してもらうといいかと思うんですけども、でその半球状のものですね、まあ、水滴状のものっていうのがこう規則正しく並んでることによって見る角度を変えるとですね、こう非常に 3D っぽい感じに見えるわけですよ。こう宇宙空間をですね、まあ小惑星の中を宇宙船がこうギュンギュン飛んでいくみたいな、そういった感じの、ああいった感じのこう 3D 空間を感じられる、そんな作品ですね。そうですね、あのパソコンでブードゥって、3D のグラフィックを処理するあのグラフィックカードがありましたけども、あの頃の、3D グラフィックスのデモを見てるみたいな、そんな気がしますね。でこれはですね、ステレオ画像ってありますよね。その平面に印刷された画像をこう遠くを見るようにしてみると立体視することができるっていうやつなんですけども、その技法を使ってみるとですね、さらにこう飛び出して見えて、この前に30分でも1時間でもいられるっていう作品ですね。アミューズメント感高いですね。で出口の近くなんですけれども、薄暗い部屋にこう真っ白な床があるんですけども、そこにですねプロジェクターからですね、投射される映像っていうのがあるんですけども、まあ、ドットですね、点がこういっぱい投射されるんですけども、その点がゆらゆらと揺らめくわけです。でそのドットはですねよく見ると、まあ、あの RGB ですね、まあ、光のこう三元素が見えていてですね、それがこうちょっとずつ揺れながらじわじわと大きくなってくるかと思えば、見ている自分がまるで小さくなっていくみたいな気がしますし、こうまるでですねこう原子がこう振動しているのが見える大きさまで小さくなってしまったような気がしたりとかしてですね、ちょっとこう別世界観をかなり味わえる、そんな空間がありますね。で、まあ、床に自分の影が映るんですけども、これがですねすごくこうくっきりはっきり映ってハイコントラストな世界で、それだけでもちょっと興奮するものがありますね。で次の部屋にあるのはですね、まあ、ここもまた暗い部屋なんですけども、床にですね池があるんですね、まあ、真四角な池なんですけども、その中に白い液体が満たされておりまして、でその液体の中に等間隔にですね、格子状に泡が吹き出しているというか湧き続けているんですよ。泡はまあ、パクにシャボン玉のような感じで、こう、水面から、こう、浮かび上がって、しばらく耐えて、そして、はぜるわけなんですけども、泡のはぜる音ですとか、水の流れる音がですね、パチパチ、言っているわけですね。で、他に、こう、ぷいぷいっていう不思議な、多分これ泡が出てくる時の音かなって思うんですけども、そういう音も聞こえてくるわけです。それを見ているとですね、消えてはどんどん生まれては消えていく泡を見ていると、あの宮島達夫の、デジタルの数字をですね使った作品、一連の作品 もうちょっとこう見てるようなそんな気がしてきますね。これもしゃがみ込んでいつまでも見ていられるそんな作品です、まあ、他にもですねいくつか紹介しなかった作品があるんですけれども、今回のですね生公平新設施設のうまいところっていうのはですね、解説文がまるっきりないんですよ。で作品名すらないんですね。でちょっとじゃあ困るじゃないかって思う人もいるかと思うんですけれども、一周すると会場を一周するとその解説文なんかもあるチラシがですね、チラシというかペーパーがもらえるんですよ。なので最初はこう先入観とか説明とか聞かないでこう自分でこうただ感じるままに作品を楽しん でその後こうもう一周してくださいと、意図なのかですね、どういう作品かっていうのを、まあ、あるいはその作品についてのこう知識を得た上でまた見ると最初に自分だけで感じたものとはまた違った見方になりますよねっていう、そういう趣向なんですね。まあいろいろ書いてあるとそれを見るのでこういっぱいいっぱいになっちゃって作品自体はろくに見なかったりとかすることってよくあると思うんですけども、そういう残念な事態が発生しないようになっているのはこれ評価できますよ。で先ほど言った、物体の表面にもろもろっとしたものを吹き付けた、彫刻作品みたいなものがあるんですけども、それの答え合わせなんかもこちらでできるようになっているのでですね、まあ見落とすことはないと思うんですけども、行かれましたらばちゃんとこう一周をしたらば最後に回収するのはお忘れなく。でその他にもですね、木を植えた男フレデリック・パック展バック展かもやってますし、あとモットーコレクションですね、東京都現代美術館コレクション、サイレントナレーターそれぞれの物語なんていうものもやっていたりするんですけども、まあ、フレデリック・バック展はちょっと見てないんで分からないんですけども、集合作品展ですね、サイレントナレーターはこれはこれでなかなか気合の入った展示ですので、これだけ見ても1時間ぐらいは優にかかってしまうかと思いますので、時間はですねたっぷりとっていくといいと思いますよ。僕はですねちょっと時間が足りなかったんで、このサイレントナレーターの方はまた今度改めて行かないとなのでということで途中で帰ってきちゃいました。こちらはですね10月の2日までやってるんでそんなに慌てなくて大丈夫です。でこの生公平集合システムなんですけども、ね、ブロックがですね、まあ高いんですよ。ほぼ1万円ぐらいするんですよね。まあ30センチかける30センチで、厚さは3、4センチぐらいありますかね。っていうので、まあ人が通せるぐらいのサイズですよ。僕はですね、こう頑張って買ったはいいんですけども、ちょっと、もったいなくて封が切れていないという状況なんで、買わなくても良かったんじゃないかなって、後悔したりしています。ということでお届けしてきました千葉文化放送、また来週もお楽しみに。